こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは。株式会社トナリスク代表の松尾大志です。
松尾さんは経営者として日々心がけていることは何ですか？
そうですね、やはり将来のことを考えながら、今の自分がどのぐらいのスピード感だったりとか、その熱量で今事業に取り組めているのかっていうところは日々考えていることでありますね。
ビジネスをする上で一番参考にしているものは何ですか？
そうですね、やはり自分だけが考えたことっていうのが正しいかどうかっていうところはやっぱり判断していかなきゃいけないところであるので、いろんな方からアドバイスをいただくことによって、柔軟にですね、考えていくってところは参考とさせていただいているような形でございますね。
では今日もポジティブに参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは孤独な男のモノローグ芸人ひろしさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、何孤独な男のモノローグ芸人ってどういう芸人？どういうことそれ？ちょっと説明してもらってよろしいでしょうか？孤独な男のモノローグ芸人ってどういう、
かっこいいってことですよね。
かっこいい。じゃあかっこいい芸人ひろしさんですってよくない？よくわかんないな。
いや、クールで、なんかこうちょっと影があって、でも頭がよくって、
じゃあ
素敵な、かっこいい芸人さんってことです。
それを言葉にしたら何とかのモノローグ芸人なの？よくわかんないですけど。
ぴったりだと思うんですけどね。
はい、お願いします。
ありがとうございます。いろいろお話を聞いてきましたけど、そもそもひろしさんって意外に明るい反面、繊細すぎて傷つきやすいように感じるのですが、ご自身はどう思ってるんでしょうか？
そうですね、普通なんですけど、僕なんていうの、特別そのテンションが高いわけじゃないですけども、特別暗いわけでもないんですよ、実は。でもやっぱりそのテレビ出てる時、一番テレビ出てる時にこう暗いところでこう下向いて広しですってね、愚痴みたいなことばっかりずっと言ってたから暗い人だと思われてますけども、普通に喋るんですよね。あの時期俺本当何喋れない人、なんか普通に言葉を喋れない人だと思われてたみたいで、結構言われましたね。あ、喋るんですね。喋りますがな。
そこにも興味があるんですよね、一般人としては。どっちなんだろうって、演技してるのかどういう人なんだろうっていうことで、多分その今ソロキャンプでどういう人なんだろうっていうのも知りたくてファンが増えてるっていう風に私は見てるんですけども。
なるほどね。いや、結構別に普通に喋ってましたけどね。やっぱ広瀬ですが、やっぱり印象がちょっと強すぎてたんでしょうね。
いや、すごいですよね。松尾さんはどう思いますか？
そうですね、なんかお話何度かさせていただいているので、なんか繊細っていうよりはなんかこう感受性が強そうだなっていうやっぱ印象はありますね。
考え方が深いとか、
なんかいろいろと感じて、しっかりこう自分ごと化できるみたいなことだったりとか、なんかすごいなっていうね。
まかるとぐじぐじ考えるんですよね。
いや、だからこそこう今人気ですし、だからこそいろいろネタも考えられて、そういうことなんですよ。浅く考えたらそんなにね、
そうなんですよ、もうぐじぐじぐじぐじ考えてるのをネタにしたんですよ。
ちなみにひろしさんはその、なんかネガティブかポジティブかでいうとどちら側の？
わかんないですよね、これって。自分でもね、だって本当にネガティブだったら芸能界で売れてやろうとは ならないじゃないですか。
そうですよね。
だから大きい括りでは僕はすごいポジティブなんだと思うし、でも要所要所の一個一個の目の前のこととかだったらネガティブなのかな、ざっくりですからね。
でも実は一般の人ってネガティブなことって本当は好きじゃないですか。ネガティブじゃないですか、本当は。だってポジティブにするためにこうお笑い見たりとかするかもしれないんですけど、そう思いませんか？
そうです、どうなんです
か？いや、すいません、
ネガティブが好きかはちょっと、僕もポジティブなんです、僕は。基本的にもう全てポジティブなんですけど、逆にもっと、会社とかやっているんで、なんかネガティブなことを考えとかないと、いけないよねっていう、備えがやっぱり大事だなっていうので、逆にネガティブ思考もやっぱなきゃダメだな。
同時に持ってないよね、やっぱ経営者としてね。例えばバカですからね。
ポジティブすぎると
行こうっつってね。
大丈夫大丈夫っていう。
大丈夫じゃないんですから。ただ人間両面持ってるんですよね、その割合でね。
そうですね。はい、そこで今夜はですね、ひろしさんの現在と未来について迫ってみたいと思います。 現在カフェを経営していたかと思えば、バンドでベースを弾いたりと多彩なんですが、今も仕事より趣味優先ですか？
なんすかね、もう僕50歳なんで、はい、好きなことをいっぱいやろうっていうだけですね。あんまり仕事のことも考えてないですね。
でもその、キャンプは仕事になってるんですか今は？それとも
今仕事になってますね。
ああなるほど。
だから
講じて
一週目とかな、もう別にこれが終わったらもう別にいいやと思ってますけど、
ね。キャンプでやられる趣味なんですか、その仕事でやられるキャンプとは全然やっぱ自分で行くキャンプっていうのはやっぱまた違いますよね。でも
まあそれは当たり前ですけど、
ね、違うんですか？
それは当たり前ですよ、はい、だってそれはやっぱテレビですから、
しっかりこうやっぱり
喋んなきゃいけないし、
は
い、
ああなるほど、ね、あ説明とか解説とか、
だって一人で普通にプライベートで行って面倒くさくなったら帰れるじゃないですか、
うん、確かに
仕事だったら帰っちゃダメじゃないですか、
確かに
ああなるほど、
でしょ、で、はい、なんですかね、プライベートだったら行きになんかちょっとあなんかうまそうなラーメン屋があるなって 寄ることはできるけ
ど
仕事だったらもうやっぱキャンプ場で料理作ってくるってなる、
はい、なるほど、
なるほど。でもどちらも楽しいですか？
いややっぱプライベートですよ。あただ仕事はやっぱ仕事ですよ、
仕事
どこまで行って、
はい、なるほどですね。
でもそんなにじゃあ今だとあれですか、こう目標というか、だからもうある程度成功もされてるっていうのは前提としてある、羨ましいなって単純に思うんですけど、なんかもっとこういうのをやっていこうみたいなのはあまり
ないですね。だからもう本当できるだけストレスをなくして生きていけたらいいなっていうことなんですけども、そのためにはなんかやっぱやんなきゃいけないじゃないですか、
はい、
っていう感じかな。であと興味があるんで、そういうバンドとか僕好きだからバンドやったりとかやっていきたいなって思ってるだけで。
バンドはどこでやってらっしゃるんですか？
いやまだ今やってないですけども、
これから
やろうかなと思って、
見に行きます。
いや大丈夫ですか？
来ないです、
行きたい。
もう恥ずかしいんで大丈夫です。
恥ずかしいですか？もう、はい、行きたいです。お知らせください、はあはい、そこで私は探偵社を経営してますので、はい、広志さんのことを今回も調査してまいりました、はい、Amazon で調べたところ、はい、広志さんの著書は全部で8冊、はい、今も結構上位に位置し、作家としてもやっていけると思いますが、ご本人はどういうふうに思ってらっしゃいますか？
いやだから、それこ そのテレビあんま出なくなって、はい、どうしてんのっていう回があったじゃないですか、
はい、
その時にやっぱちょっと思いましたね、文章を書いてパソコンで、
はい、
これ家にいてできるなと思ったんで、俺小説家になりたいなって、ちょっと家にいて誰とも会わないで仕事できるじゃないですか、
はい、
まあ実際会わなきゃいけないんでしょうけど、
はい、
ただちょっとね小説何個か書きましたもん実際その時、
そうなんですね、
うん、でもまあちょっと知り合いの編集の人に見せたら、はい、まあ赤字がやっぱ多くてもう、はい、もうめんどくせえと思ってやめましたけど。
なるほど、ちなみにどんな小説の内容なんですか？
なんかこれも言うとあれですけども、はい、今なんすかね、あれ見ました？あの映画で韓国の半地下の、
はい、見ました、
はい、ああいう話、
ああいう話を
強烈、
ただあそこまでちゃんと考えてないですよ、
はい、
ただなんか何だったかな、俺ホストやったから、はいはい、ホストの寮にホストの客が、
はい、
上で生活してるっていう話を書いて、
はい、
あ、
はい、
なるほど、
映画館私見に行きました、うん、
パラサイト、
はい、
そういう話を書いてましたね。
面白かったですよねあれ、
うん、そうですね、
見てみたいですね、
見てみたい、前に書かれた小説ってことですよね、広瀬さんの、
そうですか、いや
日本を舞台にして、
で表に出なかったってことです。
そうですよ、表に出てないです、
楽しみにしてます。
あ、もう書かない、
今は小説家にはあまり
もう面倒くさいことはやんない、
面倒くさい、
はい、
なるほど、いいですね。松尾さん、広瀬、はい、さんって意外にこうマルチな活動をしていて本当に器用ですよね。
そうですね、なんか僕もそこまでこうマルチになんかいろいろ興味とかも釣りとかしてたっていう話もあったので、なんか趣味とか多趣味な方だなっていうので、ちょっとやっぱ印象とはちょっと違うなっていうふうに。
いやそうですね、まあ、そもそもだってやっぱ僕がキャンプをやるってイメージ全くなかったと思うんですよ。
全くないですよね、
スーツ着てた頃ね、はい、だから自分ではもうこれが当たり前だったから、はい、何の変化もないですけど、周りから見たらやっぱってなるんじゃないですかね。
あとやっぱり器用なんですよね。 何やらせても
中途半端にですね。だからあんまりこう行ききれないとかもあるんじゃないですか。
でもこれだけキャンプ当たってるんですからね、みんなかっこいいっていうふうに思って見てるんですもんね。
なのかな。
そうですね、
基本的にはあれです、その活動がビジネスに今つながってる部分あると思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱトーク力みたいなところがやっぱり他の方とやっぱり違うっていう感、なんか自分の武器ってどこなのかなって、どこだと思われてるのかなって
分からないですけど、僕あんま嘘をつきたくないっていうのが芯にあって、あんま嘘はつきたくないですね。だからテレビ出て出る時とか、まあ多少つかなきゃいけないんですけど、できるだけ嘘をつかないっていうのはずっと思ってますね。
作らないっていうか、
作らない、
うん、キャラみたいな風にしないっていう、
なんて言うんだろうな、例えば火、僕あの火打ち石で火つけたりするけど、はい、つかないときはつかないでもそのまま乗せてくれやっていう思ってます、
はいはい、
普通だったらもうやっぱかってね、かっこいい動画を、
あ、そういうことですね、うん、そういったこういろんな面が出てくるというか、
そうですそうです、
そのありのままで出てるっていうのがいいってことですよね。
僕はそう、
あ、なるほど、
それがいいですね。
逆にそれが受けた
っていうこともありますよね。一つの要素だと思います、
要素としてあるってことですね、はい、
素敵ですね、本当にありがとうございます。さてここでひろしさんからお知らせです。
はい、ひろしチャンネル YouTube ですね、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、11月10日にですね、あの熊本の番組なんですけども、ひろしの一人キャンプのすすめという番組があります。これの、公式ガイドブックが、出ます。
はい、買
ってください。一人5冊、そして、これガーシーのパクリですね、そして BSTBS のひろしのぼっちキャンプが、水曜夜10時からありますので、ぜひこちらの方をお楽しみください。
はい、すごく楽しみですね。今日のゲストはひろしさんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
株式会社トナリスク代表の松尾大志でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた。立ち上がる